エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。だいぶですね、こっちの方も寒くなりまして、昨日はね、ハロウィーンだったんですけども、まあ子供たちとかがね、街に出て、近所でお菓子を、まあ、ねだるというね、トリックオートリートとか言ってですね、お菓子くれないといたずらするよみたいなね、そういう感じでお菓子をまあもらってくるっていうイベント、まあそれに際してまあみんな仮装するっていうのがね、まあ常ですけども、まあ日本でもね、なんかだんだんハロウィーンってまあ文化として入ってきてるみたいですけどね、なんかちょっとこのもともと子供たちがお菓子をねだるみたいな、そういう趣旨から外れてるっていうのはね、なんとなくニュース見てると入ってきますけども、まあそういうのが昨日ありまして、そして今日ですね、日付変わって11月になりました。まあ11月に入ったということで、まあカレッジフットボールの暦を見てみると、もう第3コーナーに入ってきたかなっていうぐらいですよね。ほんと早いですよね。9月の前半とかに開幕しまして、で、2ヶ月経ったってことですもんね。で、今週はですね、第10週目を迎えるということになってますね。で、ちょうど10月31日にはですね、カレッジフットボールプレーオフのランキングも出ましたけれども、まあ、こちらもですね、今日はちょっと話そうと思うんですが、まずは、まあ、いつものようにですね、日曜日に発表された AP ランキングっていうのを、まあ、サクッと、まあ、おさらいしまして、で、その後にはですね、今回は、だいぶシーズンも終盤に差し掛かってきたということで、各カンファレンスのスタンディング、まあ、これはまあ順位表っていうんですかね。まあこういうのもちょっと見ながら、現在の各カンファレンスの動向っていうのですね、まあ、一体どのチームがリードしてるのかとか、まあ、そういうのを簡単に見ながら、そして10月31日に発表されたカレッジフットボールプレイオフのランキング、こちらもご紹介しつつですね、今週末の第10週目の主な試合っていうのも簡単に紹介したらいいかなと思いますし、まあ時間があれば質問箱に寄せられた質問とかコメント、こちら一つちょっと紹介できたらいいかなと思いますが、お時間が良ければ皆様ぜひご視聴ください。 It's done. Connor McDavid. It's not real. The goal of the year. Panarin. Part of the past.The celebrations, forgotten. The history, Vegas Golden Knights. History. We're back to a blank slate, clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs. Eastern Conference Final begins Wednesday. ということで、まずはですね、日曜日に発表された AP トップ25の顔ぶれを本当簡単に紹介したいと思います。いつもだったらね、その前の週の動向とかも一緒に話すんですが、今日ちょっと話すことが多いので、本当簡単にレビューしていこうかなと思います。まずは第1位、ジョージア大学ですね。もうこちらはもう相も変わらずって感じですけども、先週はライバルのフロリダ大学を43対20で倒しまして、見事に8勝0敗で首位を守っておりますね。先週のジョージア大学はスタータイトエンドのブロックバウアーズが怪我で戦線離脱してから初めての試合だったんですけども、正直彼がいなかったっていう影響がほぼなかったみたいな感じなんで、やっぱり攻守ともに力のあるチームっていうのが、まあ改めてですね、再確認できたかなっていう感じですね。 そして2位はミシガン。ミシガンは8勝0敗。先週は試合がなかったんですね。でですね、第9週目のランキングだと、ミシガン大学には19票のトップ票が入ってるんですけども、ここから10票減って9票になってますね。大多数はこのジョージアに流れたんですけども、これ試合がなかったのに19から9に減ったっていうのは、ちょっとおかしいよなって、まあ思いますよね。これですね、おそらくですけども、これ今現在ですね、調査中と言われているミシガンのこのサインを盗んだっていう疑惑ですね。で、このことがですね、だいぶ、まあ、明るみになって、でそれで証拠もちょっと揃い出してきて、これ実際本当にこうミシガンやったなっていうような感じになってきたんで、でそういうことありきで強いのかっていうことに、ちょっとこう嫌悪感を抱いた投票者たちが、ひょっとしたらちょっと逃げていったっていうことは、まああるんじゃないかなと思いますね。じゃないとこう説明つかないと思うんですけどね。ミシガンはこれまで、だいぶ強い感じで来てるんですけども、ここで一気に10人が逃げたってことですからね。まあ、最近で言うとですね、まあこれ本当信じがたいんですけども、まあ渦中の人物ですね、コナー・スタリオンっていう人、ね、この人が、まあミシガン大学と対戦するチームの、まあ、ホームに、まあ、赴いて、フィルムを撮ってスカウティングしたり、敵のサインを盗んだりって、そんなことをやったっていう疑惑が、まああるんですけども、一番最近のお話では、セントラルミシガン大学とミシガン州立大学の試合、こういうのがあって、でこのミシガン州立大学はビッグ10の、まあ言ってみればミシガンのライバルなんですけども、で、この彼らの、まあ多分ですね、サインとかを盗みに行ったんですかね、このスタリオンさんと思われる人物がセントラルミシガンのギアをまとってこう中に紛れてたって、まあスパイみたいな感じですよね。そういった写真が出回っていて、で、これ本当に誰なんだっていうような今確認がセントラルミシガンの中でされてるっていうんですけど、これまあ違ったらすぐ違いますって言うと思うんですよね。だからこの確認できない人物がいたっていうことで、じゃあそれは誰なんだっていうことを今探してるのかもしれないんですけども、ね、これどうやって入ったんだとか思ってしまいますよね。こう写真見るとこうスタッフと同じようなギアを着て、で帽子もかぶってるんですよね。ただこれ多分ナイトゲームだったと思うんですけど、違和感あるのはサングラスをつけてたっていうねことなんで、ひょっとしたらこう身分バレないようにサングラスしてたのかもしれないんですけども、これもね、どうなるのかっていうのは非常に気になりますが、まあ、そういった疑惑があって、ひょっとしたらこうトップ票はいなくなったのかもしれないんですけども、まあ、ミシガン大学、強さだけはまあ変わらないんで、ただその強さの裏に、まあ、チーティングがあったのかなって思ったら、やっぱちょっと興ざめしてしまいますよね。っていうのがまあミシガン大学でした。で、続きまして第3位はオハイオステートですね。オハイオステートは8勝0敗。先週はウィスコンシン大学に24対10で勝って3位を守っております。第4位はフロリダステート。フロリダステートも8勝0敗。先週はウェイクフォレストに41対16と快勝しまして、同じく4位を守っておりますね。今週第5位はワシントンですね。ワシントンも8勝0敗。先週はスタンフォードとやりまして42対33と、まあ、ちょっと点取られた感じしますが、なんとか無敗を守っております。そして6位はオレゴン大学。オレゴン大学は先週の8位から2個ランク上げてますけども、これは当時13位だったユタ大学を35対6と、内容的に言うと圧勝だったんですね。これは第9週目で一番目玉だっていうふうにまあ思われていた試合だったんですけども、蓋を開けてみるとですね、ユタ大はオレゴンに手も足も出なかったと。まあ、その勝利を評価されて、オレゴン大学は8位から6位にジャンプしてますね。続きましては第7位。こちらはテキサスですね。テキサス大学は先週は BYU、ブリガムヤング大学とやりまして、35対6を勝ってますが、まあ、ランキングは先週と同じ7位ということになっております。そして今週8位はアラバマです。 アラバマ大学は7勝1敗。先週は試合がなかったんですけども、この後にお話しするオクラホマが負けたことで、タラボタ式にですね、ランキングを一つ上げてますね。そして9位はペンステート、ペンシルバニア州立大学です。ペンステートも7勝1敗。先週はインディアナ大学に33対24と、ちょっと僅差だったんですが、勝ちまして、アラバマと同じように、タラボタ式に1個ランクを上げております。そして10位はオクラホマです。オクラホマは先週まで無敗だったんですけども、カンザス大学に38対33と逆転勝利を許しまして、先週6位からランキングを4個落として、今週10位ということで、とうとう今季初黒星を喫してしまいました。続きまして11位はミシシッピ大学です。ミシシッピは先週バンダビルドとやりまして33対7。12位からランクを1つ上げております。そして12位はノートルダム大学です。ノートルダム大学は先週ピッツバーグを58対7と、完勝しまして14位からランキングを2つ上げておりますね。彼らはすでに2敗してるんですけども、2敗チームとしては一番ランクが高い12位ということになって、そのノートルダム大学を2敗で追うのが13位のLSU、ルイジアナステートユニバーシティです。LSU は先週試合がなかったですね。ながら、ランキングが2つ上がっております。そして14位は LSU と同じ SEC 所属のミズーリ大学。ミズーリ大学はここまで7勝1敗で、ランキングを16位から2つ上げておりますけども、先週は、試合がなかったんですが、この前にいたオレゴンステートが負けたこのおかげでランクを上げてますね。そして15位はルイビル大学。ルイビル大学は ACC の所属で、フロリダステートに次ぐ2つ目のチームなんですけども、ACC はこのフロリダステートとルイビルしか今ランキングに入ってないんですけどもね。ルイビルは7勝1敗。先週は同じ ACC 所属のデューク大学、当時ランキングは20位だったんですけども、このチームに23対0と完封勝利を挙げまして、ランキングを18位から3つ上げてますね。そして今週16位はオレゴンステートです。オレゴンステートは11位だったんですけども、先週アリゾナ大学に27対24とアップセットを食らいまして、ランクを5個下げて今週は16位ですね。17位は空軍士官学校エアフォースです。エアフォースは先週コロラドステートとやりまして、これ30対13で勝ちまして、無敗を守って現在8勝0敗ですね。で、このエアフォースと対戦したコロラドステートにはですね、日本人の大学元横綱の原田秀虎さんが所属してるんですけども、ご存知の方もいるかと思いますが、もともとですね、素人としてアメフト界に乗り込んで、一試合もせずに大学に今編入してですね、今季からコロラドステートに入ってるんですけども、なんとこの試合で原田選手はデビューを飾りまして、タックルも確か決めてたっていうふうに今聞いてるんですけども、すごいですよね。現在 FBS にはちょろちょろっと日本人の方いらっしゃいますけども、大体出てるのがスペシャルチームとかでね、出てるとかそういう感じなんですけどもね。原田選手はこの DL、確かノーズタックルだったと思うんですが、そのロテーションの一角としてちゃんと出てるってことですから、そのチーム内での評価というか信頼とかがだいぶ高まってるということで、練習の虫っていうのはね、日本人の得意な能力もあるのかもしれないんですけども、私もちょっとリツイートさせてもらいましたが、空軍士官学校と試合の後、雪も降り続く中ですね、一人で、スタジアムでなんかコーンドリルやってたみたいなことも書いてましたし、また監督さんもですね、花田はすごいみたいなことをなんか言ってたみたいなんで、最初はね、本当にやれるのかななんて思ったんですけども、試合にも本格的に出てこれそうですし、本当応援したくなりますよね。そしたら、彼が NFE に一番近い男というふうになるのかもしれないですよね。本当楽しみな選手だと思いますけども。そのコロラドステートを倒したエアフォースが今週17位でした。そして18位はユタ大学です。 ユタ大学は先週8位だったオレゴン大学との決戦に、まあ、先ほども話しましたけども残念ながら大敗しまして、ランキングを13位から18位まで5個落としました。で、19位はテネシー大学。テネシー大学は先週ケンタッキーと対戦して33対27で勝ちまして、ランクを21位から2つ上げております。そして今週20位は UCLA ですね。 UCLA は先週コロラド大学と対戦して28対16でこれを退けまして、ランキングは23位から3個上げて20位に上昇中です。そして21位はトゥレーン大学は先週ライスとやりまして30対28と2点差でなんとか競り勝ちまして、ランキングを1つ上げて21位ですね。そして今週22位は県外からの登場、カンザス大学。カンザス大学はランキングに入ってくるのが3回目なんですね。負けて落ちるたびにまた上がってくるっていう、この粘り強さはすごいなと思うんですけども、まあ、先週はですね、この6位だったオクラホマを倒すという大金星をゲットしまして、またランキングに戻ってまいりました。23位はジェームス・マディソンですね。ジェームス・マディソンは今のところまだ8勝0敗。先週はオールド・ドミニオン大学に30対27で勝ちまして、ランキングを25位から2つ上げてますね。で、24位は USC、サザンカリフォルニア大学です。彼らは先週カリフォルニア大学と戦って、まあ、終始リードされるんですけども、最後の最後で今逆転しまして、そしてカリフォルニアの猛追を受けるも、まあ、なんとか2ポイントコンバージョンを阻止して50対49というですね、まあ、ディフェンスがないノーガードな打ち合いを、まあ、制したということになりますが、まあ、USC という名前とかケイレブ・ウィリアムスというですね、昨年のハイズマントロフィーがいながら、こうやってディフェンスの弱さだけが目立ってしまうということで、ランキングから落ちてたとしても全然おかしくなかったと思うんですけども、まあ、これはブランド力で残してもらえたのかもしれないですね。ということで、ランキングは先週と変わらず24位となってますね。そして最後25位はカンザステートです。カンザステートは6勝2敗。先週はヒューストンに41対0で勝ちまして、今季初ランクインということになりますね。というところで1位から25位をさっと紹介させていただきましたけども、まあその他でですね、ちょっと気になるなっていうのが、まあ、いくつか、まあ、あったんですが、ちょっとそれをですね、見ていこうかなと思うんですけども、まあ、一番やっぱり最初にお伝えしたいなと思うのはですね、これ試合はなかったんですが、これアイオワ大学の話になるかなと思うんですね。まあ、このポッドキャストとかですね、ウェブサイトとかを見ていただいている方、もう多分ご存知だと思うんですけども、まあ、アイオワ大学にはですね、ブライアン・フェレンツっていう OC がいまして、で彼はカーク・フェレンツ監督の息子さんなんですけども、このオフェンス力が冴えないということで、今季は平均で25得点以上取らないと彼の契約更新はなし、まあ、つまり解雇になると、まあ、そういった状況が続いてたんですが、先週までの平均得点数っていうのが約18点ということで、残り試合が4試合しかないのに18点だったですね。かなり25点以上には上げるの難しいと、まあ、いうことだったんですが、ただですね、その毎週毎週アイオワ大学何点取ったのかななんていうのはですね、我々みたいなカレッジフットボールを追っかけてる人にしてみるとですね、ちょっとしたこうネタ的には面白かったんですが、ただですね、今週の頭にですね、アイオワ大学は何が起きてもブライアン・フェレンツの OC は今季までということで、来年からの契約はないということをすでに明言したということで、だからアイオワ大学何点取ろうがもう関係ないってことになってしまってですね、ちょっとですね、それを追いかけているのが楽しかった我々としてみてはちょっと残念なんですけども、アイオワ大学今のところですね、まだ6勝2敗でビッグ10の西地区では首位を走ってるんですね。 そのウィスコンシン大学がオハイオ州で負けたせいで、このヘッドトゥヘッド、まあ、直接対決の、まあ、タイブレイクでアイオワの方に分があるんで、今のところアイオワは西地区優勝に一番近いチームっていうふうになってるんですが、まあ、そのオフェンスが平均18点しか取れない。逆に言うと18点しか取れないのに地区で優勝戦線張ってるっていうのは、まあ、それだけ西地区のレベルが低いっていうことになってしまうのかもしれないんですけども、まあ、でもここまでねオフェンス主力がないんだったら、いっそのことをもう今解雇した方がいいんじゃないのかなと思ってしまうんですよね。選手たちにしてみれば本当にうまくいかないなこのオフェンスはっていうことで結構フラストレートしてると思うんですけども、これはまあ多分ブライアン・フェレンツさんが監督の息子なんで、シーズン途中で解雇っていうのはちょっと対面的に無理なのかなというですね、まあ忖度みたいなのがあったのかもしれませんけども、もしでもそれがあったとしたら逆にそれは選手たちに失礼なんじゃないかなって思ってしまいますよね。特にね4年生とか最終年の人たちにしてみればですね、もう確実に勝って上に行きたいって思ってると思いますけども、全然うまくいかないブライアン・フェレンツ君を出すプレイコールで、まあ、プレイしなきゃいけないっていうことを、まあそれは分かりませんけどね、どんだけの信頼感があるかのかって、まあ、こんだけでも点が取れないとやっぱり疑心暗鬼になってる選手がいてもおかしくないと思うんでね、まあ、そういった選手たちを、まあ、ヒゲにするっていうような決定なような気がしないでもないんですよね。この OC を即解雇しないっていうところですね。まあこれが監督の息子をチームのスタッフに入れた、諸刃の剣っていうところだと思うんですけども、ね、西地区、これでもしね、そのまま勝ち上がってアイオワが行けたら、まあ、おそらく、オハイオステートかミシガンと対戦するってことになりますからね、試合する前から結果見えてるような気がしないでもないんですけども、まあ、応援してい、きたいかなと思いますね。で、あとですね、ACC のですね、クレムソンとノースカロライナステートの試合ですね。で、クレムソンって言ったらですね、まあ、強豪チームとして知られてるんですけども、特に、カレッジフットボールプレイオフが導入されてからですね、もう6年、7年ぐらいプレイオフに出場してるようなチームだったんですが、ここ2年は行けてないんですね。で、今年は開幕の時に9位だったんですけども、もういきなりデュークに負けたりとか、してですね、黒星が増えていって、もう全然ランキングから出て、久しいんですけども、まあ、先週はこのノースカロライナステートに負けてしまいまして、で、今のところ4勝4敗ですね。で、ACC のリーグ戦では2勝4敗ですから、そのリーグの優勝戦線とかからも全然脱落してるんですけども、まあ、ちょっとね、ショッキングっちゃショッキングですよね。これクレムソンぐらいの知名度もあって、まあ、ここ最近の戦績は素晴らしいってことを考えるとですね、まあ、ちょっとこの苦戦っていうのはこのダイナスティの終わりなのかなっていう感じで、まあ、そういうふうに言う声は日に日に上がってますけども、クレムソンぐらいの強いチームがこうやって急激に力を落とすっていうのはもう怖いですよね。ちょっとね、ACC は、まあ、さっきも言ったんですけども、フロリダステートとルイビルしか今のところランクされてないんですけども、そんな中でですね、ちょっとなんかこう、調子良さそうだなっていうのがバージニアテックなんですね。バージニアテックはですね、今のところ4勝4敗なんですが、ただ ACC のカンファレンス戦では3勝1敗なんですね。でここまでですね、彼らは開幕こそですね、オールドドミニオンに勝ったんですが、その後パデュー、ラトガーズ、マーシャルって3連敗してるんですね。でこの時点で、あ、やっぱりこのバージニアテックダメかって、まあ、思ったんですが、今のところ最近で言うと、ウェイクフォレストとシラキュースに2連勝してるんですね。これでにわかに ACC の順位では、その上を狙えるかどうかっていうのは、まあ、別として、順位的に言うとですね、フロリダステート、ルイビルに次ぐ3位なんですね。で、このバージニアテックは今週末にルイビルと戦いますんで、もしここに勝ったら、このカンファレンス優勝決定戦の出場に、これ大きく前進するんですよね。このバージニアテック、もうだいぶここ10年、15年ぐらいちょっと強くなくなってしまいましたけども、ちょっと頑張ってほしいなっていう感じはしますね。まあ、あとはですね、 マイアミとバージニアの試合とかね。バージニアは先週にノースカロライナに勝ったんですね。そしてその次の試合のマイアミ大学との試合でも結構いい線いってたんですが、まあ、最後の最後オーバータイムに持ち込まれて29対26で逆転負けを許したと。惜しかったですね。あとはですね、パック12のワシントンステートとアリゾナステートの試合ですね。ワシントンステートは開幕から調子良くてランキングとかされてたんですけども、あれよあれよという間に4敗を喫しまして、ランキングから落ちてしまったんですが、アリゾナステートと対戦したんですけどもね、このアリゾナステートはこの試合まで1勝6敗だったんですが、30対27でワシントンステートに勝ちました。シーズン中に試合をこなすごとにこのチーム力が変わっていくっていうのは、これ面白いところだなと思うんですけどね。その最たるものはアリゾナ大学だと思うんですけどもね。アリゾナ大学は今週はですね、オレゴンステートとやりまして、ちょっと話しましたけども、勝ったんですね。ジェド・フィッシュっていう監督さんが、まあ、今2年目なんですけども、アリゾナはそのジェド・フィッシュさんが来る前から結構ひどくてですね、でこのジェド・フィッシュさん来たその年も負け越したんですけども、今シーズンはもうだいぶ勝負できるチームに向かなってきてるっていう印象があって、でこのアリゾナも結構油断できないチームになってますが、まあ、そういったことを考えるとですね、今季でまあほぼ解体が決まっているこのパック12カンファレンス、まあ、そういった解体が決まっているのにもかかわらず、そこに今所属しているチームたちが躍進しているっていうのは、なんとも皮肉だなって思うんですよね。で、こう今まではパック12っていうのは、まあ、SEC とかビッグ10とかと比べると、だいぶまあ面白みに欠けるようなカンファレンスっていうような感じにもあったんですが、今季はね、もうオレゴン、ワシントン、ユタ、UCLA、USC、で今言ったこのアリゾナとか、まああとオレゴンステートもそうですね。まあ、そういったチームがこうランキングに入ったり、まあ、いい試合したりしてるっていうことで、だいぶこのカンファレンスのプレゼンスっていうんですかね、存在感を十二分にこう発揮できてるんですけどもね。そんなカンファレンスにもかかわらず、まあ、今年で終わってしまうっていうのはなんとも残念なんですが、ですね、あとはですね、オクラホマステートも今現在6勝2敗なんですね。ビッグ12では4勝1敗ということで、だいぶ話は出てきませんでしたが、この後半にかけて、勝ち星を重ねるにつれて、ビッグ12の中の順位表で、頭角を現してきているという、ちょっとですね、不気味な存在っていう感じですね。今週末はオクラホマとやるんですけども、まあ、こちらもですね、後でちょっとさらっと話そうかなと思いますが、まあ、そんなところですかね。まあ、そんな感じで、第9週終わりましてですね、だいぶこの顔ぶれが固まってきたっていうか、無敗チームがもう上に固まって、まあ、その下に、まあ、空軍士官学校とジェームス・マディソンいますけども、このジョージア、ミシガン、オハイオステート、フロリダステート、ワシントン。この無敗チームが上位を固めてるっていうのは、まあ、勝敗が大きく、まあ、影響を及ぼしてるっていうのは、まあ、当然、まあ、ありますよね。まあ、でもその中でも特にジョージアとミシガンの、まあ、力っていうのがちょっと他の追随を許さないっていうような、まあ、印象があるっていうのは、まあ、私だけじゃないと思うんですけども、まあ、そこに、まあ、オハイオステートが食い込んできたりはしてるということですね。ですね、まあ、今回ですね、まあ、さっきもちょっと言ったんですけども、まあ、カンファレンスの順位表っていうのをちょっと見ようかなと思いますね。でもちろんですね、全米タイトルを目指していくっていうのが最大級のゴールだと思うんですけども、まあ、だからといってみんながその高みに登れるとは限らないわけですね。そういったチームにしてみれば、所属しているカンファレンスに優勝すること、そして なるべくいいボールゲームに行くっていうことの方が実際のゴールとしては達成しやすいものとなりますよね。だみんながみんなね、全米でタイトル優勝したいって、まあ、言うかもしれませんけども、まあ、限られた人しかなれないわけですから、まあ、そうなると、まあ、まずは所属するカンファレンスで優勝しようということになると思うんですが、そういったですね、それぞれのカンファレンスの優勝争いどうなってるのかなっていうのを、まあ、簡単に見ていこうかなと思いますね。まあ、時間の都合上ですね、こちらはパー5、こちらの5カンファレンス、ACC、ビッグ12、ビッグ10、パック12、SEC、ちょっとこちらに絞らせていただきたいと思いますので、そちらの方はですね、グループ5のファンの方いらっしゃったら、ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとご理解いただけると幸いです。でまずですね、ACC の方も見ていきたいと思うんですけども、まあ、さっきもちょっと言ったんですが、ACC は、フロリダステートとルイビル大学、この2校しかランクされてないんですが、フロリダステートが今6勝0敗ですね。それを1敗で追うのがルイビルとバージニアテックですね。フロリダステートはですね、これ残りの試合の方を見てみると、ピッツバーグ、マイアミ、ノースアラバマ、フロリダってなっていて、ACC の試合はもうピッツバーグとマイアミしかないんですね。このどちらか一つに勝ってしまうと、優勝決定戦に出場するのが決まるんですね。というのは、その下を行くですね、バージニアテック。こちらに競り勝ってるかっていうことはあると思うんですね。ルイビルとの対戦はないんですが、このもう一個勝つことによって、このバージニアテックとの直接対決に勝ってるということから、フロリダステートはタイトルゲーム出場が決まるということになってますけども、それを考えると、ルイビルとバージニアテックのこの今週末の直接対決が、非常に重要な試合になってくるんじゃないかなと思いますね。2敗で追ってるチームはいっぱいありますけども、まあ、実質ですね、チャンスがあるのは、まあ、ルイビルか、まあ、バージニアテックかということになるんじゃないかなと思います。続きまして、ビッグ12カンファレンス。ビッグ12カンファレンスは、現在14チームもあるんですけども、まあ、来年からはオクラホマとテキサスが抜けた後に、アリゾナ、アリゾナステート、ユタ、コロラド、こういったチームが入ってくるっていうですね、まあ、大所帯になるんですけども、今のところですね、無敗のチームがまあいなくなってしまったので、でこちらはですね、カンファレンス戦だと4勝1敗のチームが5チームあります。これが、オクラホマ、アイオワステート、オクラホマステート、テキサス、そしてカンザスステートですね。おそらくこの5チームの中の2つのチームがタイトルゲームに行くっていう風に、まあ、見られてるんですけども、まあ、当初はオクラホマとテキサスが再戦となるんじゃないかって言われてましたけども、この2つのチームはですね、もうすでに1回対戦していて、オクラホマがテキサスに勝ったんですが、ここに来てオクラホマはちょっとですね苦戦が続いてまして、その時にですね今週もオクラホマステートとのライバリー対決もありまして、これはですね楽に勝てるとはちょっと思えない試合ですね。これ全然オクラホマステートがオクラホマを倒してしまってもおかしくない試合になると思いますんで、今週末のこの2校の動向っていうのはね気になるところですね。であとこのアイオワステートですね、アイオワステートは今のところオクラホマステートに勝ってるっていうのが大きいと思いますが、ただオクラホマに負けてるんですね。今後はですね最終2戦にテキサスとカンザステートとありますん で仮にこの2つの試合に勝ったとしたらですね、彼らにもまだまだチャンスは残されてるということになるかなと思いますね。でオクラホマステート、こちらはですね、まあ、さっきも言ったようにちょっと心身気鋭のチームみたいになってますが、今のところ4連勝となってるんですけども、やっぱりアイオワステートに負けたっていうのはちょっと痛いですね。だからアイオワステートにはどっかで負けてもらわないと困るわけですけども、今週末にオクラホマとのベトナムシリーズっていうライバリーゲームがありまして、であとは UCF、 ユーストン、 BYU っていうですね、今年からビッグトゥエルブに入って新参チーム、彼らはみんなそれぞれ苦戦してますんで、これですねオクラホマをもし倒してしまってたらですね、オクラホマステートにも かなりいいチャンスはあるということになるんじゃないかなと思いますね。であとはですね、テキサスですね。テキサスは今のところ、まあ、いっぱいとなってますけども、オクラホマに敗れたのは確かに痛かったんですが、ただですね、今後、まあ、カンザステートと今週末試合があって、まあ、これにまず勝つ必要がありますね。その後は TCU、 そしてアイオワステート、現在の状況を考えるとこのアイオワステート、まあ、こちらの試合も負けられないと思うんですけども、やっぱり大きいのはこの週末のカンザステートの試合かなと思いますね。そしてそのカンザステートですね、カンザステート今週に AP ランキング入りましたけども、こちらですね、今のところ6勝2敗ってなってますが、まあ、オクラホマステートに敗れてしまった、まあ、これもね、直接対決の結果って考えるとちょっと痛いですが、テキサス、ベイラー、カンザス、アイオワステート、こういった試合を残してまして、この他のチームの動向によっては、まあ、彼らも当然ですね、いっぱいを守ればチャンスは残ってると、まあ、そういった感じで、今のところビッグ12は5チームによる首位争いが行われているということになります。続きまして見ていきたいのはビッグ10カンファレンスですね。ビッグ10は、まあ、SEC と同じで未だにこの地区制度を敷いてまして、この地区制度は来年からなくなるんですけども、現在東地区と西地区の2つの地区で分かれてるんですが、東地区の方に戦力が偏ってるっていうのが現状なんですね。その東地区ですけども、今のところ無敗なのがミシガンとオハイオステートですね。このチームはシーズン最終戦にライバルゲームとして戦うので、その2チームを追ってるのがペンステートなんですが、力の差から考えるとやっぱこうミシガン、オハイオステート、この2チームとペンステートの間にはちょっとやっぱ隔たりがあるかなっていう印象がまあありまして、でしかもオハイオステートはペンステートとやってもうすでに勝ってますん でミシガンはペンステートのホームで来週ですかね、にまああるんですけども、まあ、普通にやれば多分勝つんじゃないかなって言われてますんで、なんとなくですがこのミシガンとオハイオステート、この最終戦の直接対決の勝者がまあ、ビッグ10の東地区を制するということに、まあ、なりそうですね。そして、ウエストですね。ウエストは今のところですね、ミネソタ、アイオワ、ウィスコンシン、ネブラスカ、こちらは皆3勝2敗で並んでますけども、ミネソタ大学はアイオワ大学との直接対決に勝ってるっていうのはこれ大きいですね。で、アイオワにしてみるとアイオワはウィスコンシンとの直接対決に勝ってるんですね。でこれもやったら大きいと思うんですが、そしてウィスコンシンは、まあ、今言ったようにアイオワには負けてますけども、でこの後ネブラスカとミネソタっていう試合が、ま、回ってますね。これアイオワにはどっかでまた負けてもらわないと困るっていう、まあ、そういう展開になると思うんですけども、であとネブラスカですね。ネブラスカも3勝2敗ですね。で彼らにしてみるとですね、まあ、ミネソタに負けてるんですね。でこれはちょっと、まあ、いただけないかなっていう感じではありますが、最終戦2戦がウィスコンシンとアイオワということで、この西地区も、まあ、最後の方に畳みかけるように直接対決が、まあ、予定されてますんで、その結果次第でどうなるのかなっていう感じになると思いますね。続きまして見たいのはですね、パック12カンファレンスですね。パック12カンファレンス現在ですね、6チームがランキングに以下を連ねてますね。その中でも5位のワシントンが現在5勝0敗。これカンファレンスレコードですね。それを1敗で追うのが5勝1敗のサザンカリフォルニア大学と4勝1敗のオレゴンダックスですね。その後が2敗のオレゴンステートとユタ、そしてアリゾナ、UCLA となってますけども、まあ、実質的に言うと、まあ、ワシントン、USC、オレゴン、この三つどもえかなっていう感じですね。すでにワシントンはオレゴン大学を倒してますんで、問題はこの USC とオレゴン大学ですね。この2チームは11月11日、来週末に直接対決が待ってますので、 だからこの勝者がカンファレンスタイトルゲームの獲得の鍵を握っていると、まあ、言えると思いますが、まあ、USC はその前にワシントンと今週末試合がありますので、まずはそこに勝たないと意味ないっていうのはあるんですけどね。これ USC にしてみると最後の3戦がワシントンこれ5位、オレゴン6位、そして UCLA 19位とランキング揃いなので、これなかなかですね、勝ち抜くのは難しいと思うんですけども、どうなることやらっていう感じかなと思いますね。そして最後見たいのは SEC ですね。 SEC はビッグ10と同じく東地区と西地区に分かれております。東地区はというとですね、まあ、ジョージア大学が5勝0敗、これを追うのがミズーリの3勝1敗で、この2チームは今週末対戦することになってますんで、ジョージアはこの試合に勝てば東地区優勝が決定するということになってますね。ミズーリが勝つと、ミズーリが勝ち続ければジョージアとの直接対決を制しているということで、まさかまさかの東地区優勝みたいなことになると思うんですが、まあ、そういったことを考えると今週末のこの2チームの戦い非常に興味がありますよね。一方の西地区はですね、現在アラバマ大学が5勝0敗、それを4勝1敗で追うのがミシシッピと LSU ですね。でアラバマとミシシッピはすでに戦ってまして、でアラバマが勝ってますので、ミシシッピにしてみると自力で優勝っていうのがちょっと厳しいんですね。これはアラバマがどっかで負けてもらわないと困るわけですね。しかも1敗だけだとダメなんですね。でオレミスはですね、LSU にも勝ってるんで、ここら辺のこの三つどもえは非常にちょっと興味深いんですが、まずは今週末のアラバマと LSU の直接対決、まあこちらの行方をまず見守りたいなと思うんですが、まあ、アラバマが勝てば、まあ、ほぼ決定ですね、地区優勝で LSU が勝つと、今後のその後のアラバマの出来とか、あとミシシッピの出来っていうことで順位は変わってくるかなと思いますね。まあ、残された試合っていうのが、まあ、大体そうですね、チームによっては2試合から4試合っていうふうに今なってますんで、この間に順位が変わるようなことはですね絶対起きると思いますんで、まあ、こういったですね、誰が優勝するのかなみたいなのはですね、残りの週末で、まあ、逐一ご紹介できたらなと思います。でですね、ここからですね、いよいよカレッジフットボールランキング、こちらの方をお話ししていこうかなと思うんですけども、第9週目までのランキングっていうのはですね、まあ、AP アソシエイテッドプレス、まあ、こちらはスポーツ記者による投票によって出されたトップ25、まあ、この顔ぶれをずっと紹介してきたんですけども、ちょうど10月の31日にカレッジフットボールプレーオフランキング、こちらの方が発表されましたので、今後は AP ランキングよりもこの CFP ランキングの方に話題の方が移っていくかなと思いますね。この CFP ランキングっていうのは毎週火曜日に発表されまして、そして12月3日の日曜日に発表された時のトップ4チームが晴れてプレーオフの舞台に立てると、まあ、そういったですね、命運を握っているランキングということになりますね。このカレッジフットボールプレーオフのこの歴史みたいなのはですね、話すと長くなりますので、もしよければ私が以前書いた記事をですね、まあ、概要欄にリンク載っけますので、ちょっと読んでみていただけると幸いなんですけども、2014年から始まってるんですね、このシステム。現在のところですね、13人の選考委員会が独自に話し合いながらランキングをつけて、そして発表していくっていう、そういったランキングになってます。で、このランキングを、決めるにあたって、 まあ、重要視されてるっていう、まあ、項目がいくつかあるんですけども、まあ、特にその中でも注目されているっていうのは、まあ、そのチームが所属しているカンファレンスで優勝できたかどうかっていうこと、それからそれぞれのチームがどれだけ厳しいスケジュールをこなしてきたかというですね、数値を表すこのストレングスオブスケジュール、この値、そしてもし直接対決をしたことがあるチームがあればどっちが勝ったかというその結果ですね。そして同じチームが甲を突き当たってなった時に、そのそれぞれのチームがもし仮に同じチームと戦っていることがあったとすれば、その時の試合の結果、例えば A チームと B チームがいたとして、で他にいる C チームとどちらのチームも戦っていたとしたら、 A 対 C と B 対 C でどんな試合だったのかなっていうことで甲乙をつけると、そういったことになってると思うんですけども、そんな中でもですね、特に注目されているのはストレングスオブスケジュールだと思いますね。例えば8勝0敗で並んでいる2チームがあったとして、で一つのチームは8勝0敗だけども、その中で強いチームとばかり戦ってきて8勝0敗を、まあ、ゲットしたっていうチームで、もう一方のチームも同じ8勝0敗だとしても、対戦相手がもうザルなチームばっかりだとしたら、どっちの方が価値あるシーズンを送ってるかっていうのは、まあ、明白だと思うんですけども、まあ、そういったものを、まあ、数値化したものっていうのが、まあ、あるんですが、このカレッジフットボールプレーオフの選考委員会が一体どのストレングスオブスケジュールのランキングとか、まあ、値を決めてるのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、まあ、でもググってみたりとかすると結構ですね、普通のランキングが乱立してたりして、まあ、それを見ると、まあ、大体ですね、このチームのスケジュールは厳しいんだなっていうのが、まあ、分かってくるとは思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、ランキング、まあ、計6回発表されるんですね。そして、いよいよですね、第10週目の試合を迎えるにあたってですね、このカレッジフットボールプレーオフランキング発表されました。こちらを今回紹介していきたいかなと思うんですけども、まあ、AP のランキングはですね、ジョージア、ミシガン、オハイオステート、フロリダステート、ワシントン、これトップ5、これどうなるかなっていう感じだったんですが、まあ、ざっといくとですね、まず1位がオハイオステート、これ AP だと3位なんですね。で2位がジョージア、これは AP だと1位で、ミシガンが3番目で、こちら AP だと2位、そして4位はフロリダステート、5位はワシントン。こちら辺は変わらないですね。で、この後もですね、オレゴン、テキサス、アラバマ、オクラホマ。こちらの方が6、7、8、9ってなってますけども、AP ではオクラホマがペンステートよりも下なんですが、カレッジフットボールプレーオフだと、ペンステートの方がオクラホマより下なんですね。そのペンステートは11位なんですが、10位はミシシッピ、そして12位がミズーリ、13位がルイビル、14位 LSU、 15位がノートルダム、16位はオレゴンステート、17位テネシー、18位ユタ、19位 UCLA、 20位が USC、 21位がカンザス、22位はオクラホマステート、23位カンザスステート、24位トゥレーン、そして25位がエアフォースということになってまして、まあ、AP のランキングと似通ってるところもありますが、まあ、例えばジェームス・マディソンは AP にいますが、 CFP には JMU は入ってなくて、その代わりにオクラホマステートが入ってきた、まあ、そういうことになってますし、まあ、一番大きいのはまあトップですよね。オハイオステートがまあ1位を取ったということなんですけども、でこれですね、面白いデータをちょっと持ってきました。でこれはですね、2014年から始まっているですね、このカレッジフットボールプレーオフのこの投票ですけども、これ第1回目に1位を獲得したチームっていうのが果たして優勝できてるのかっていうことですね。これ2014年から見ていこうかなと思うんですけれども、 2014年の初回のランキングで首位を手に入れたのはミシシッピステート。この時のミシシッピステートには現在ダラスカウボーイズに所属してますダーク・プレスコット、彼が QB で行った時なんですけどね。ただ最終的に優勝したのはオハイオステートですね。これだから初回の首位と、優勝チームがこれは異なってるわけですね。2015年の初回のランキング第1位はクレムソン、ただ優勝したのはアラバマで、2016年はアラバマ大学が初回でランク1位を取るも実際に優勝したっていうのはクレムソン。2017年は初回の1位がジョージア、ただ優勝したのはアラバマですね。で、2018年はアラバマが初回で首位にランクされるも優勝したのはクレムソン。同じように2019年に初回に1位を獲得したのがオハイオステート、ただそのシーズン後に優勝したっていうのがルイジアンステートですね。このルイジアンステートにはジョー・バローとかジャスティン・ジェファーソンとかジャマー・チェイスとか、そういったですね、そうそうたるメンバーがいたチームですけども、こちらも初回の1位チームと優勝チームが同じじゃないってなってますね。ただ2020年ですね、こちらは新型コロナのパンデミックの最中に行われたっていう、シーズンですけども、こちらは初回でアラバマが1位になって結局優勝したのもアラバマということで、2020年が初めてのケースになったわけですね。そして21年、こちらはジョージアが初回で首位になって優勝したのもジョージアということで、2年連続初回1位のチームがそのまま優勝したっていうことですけども、そして昨年ですね、昨年優勝したのはまあご存知かもしれませんがジョージアですね。ただこの初回のランキングではジョージアがランクを下げまして、そこに入ってきたっていうのがテネシー大学ですね。このテネシー大学ここに1位になったのは、その前の週にアラバマに勝ったからっていうところはまあ大きかったと思うんですけども、こういった感じでですね、過去9回ですね、カレッジフットボールプレーオフっていうのは行われてるんですけども、その9回のうち実に7回は初回のランキングで首位を取ったチームは優勝できてないと、そんなことになってるんですね。だからまあこの例外がアラバマとジョージアの2020年2021年があるとしても、これ初回のランキングで1位にはなりたくないわけですね。なると優勝できないっていうようなデータが残ってますから、そういうことを考えると、今回2023年度の第1回のランキング、こちらで1位を取ったのはオハイオステートですね。オハイオステート、このジンクス破れるのか、もしくはジンクス通りに優勝できないのか、こちらの方がちょっと気になるところですよね。ジョージアもですね、 AP ランキングで1位なのにこの CFP ランキングでこう2位に落とされるっていうのはですね、昨年と同じパターンなんですよね。昨年はテネシーがジョージアから首位を奪って、その翌週に直接対決があったんですけども、その鬱憤を晴らすべくですね、ジョージア大学、テネシー大学を倒してますんで、今回ですね、オハイオステート一番になりましたけども、果たして首位守れるのかどうかっていうのは気になるところですよね。でこの後もですね、どんどん直接対決とか、もちろんオハイオステートとミシガン対決しますけども、厳しい試合が待ってますんで、ランキングっていうのは変わっていくと思いますけども、この顔ぶれがね、どういう風になっていくのかっていうのを、1位からそうですね、大体10位も見なくても大丈夫だと思うんですけども、大体8位、7、6位、くらいまでにこう目を通していくと、大抵その中から優勝チームが出るっていうようなことになっているのが、一般的かなっていうことですね。ということなんで、毎週火曜日にですね、発表されていくこのカレッジフットボールプレーオフ、こちらもですね、当サイト並びに、ツイッターとか、またポッドキャストの方で追っていけたらいいかなと思います。 そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし質問を紹介してみようかなと思います。この質問箱っていうのは匿名で、まあ、何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか何でも残せるっていうものなので、まあ、こちらはですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひですね、遠慮なくなんかカレッジフットボールのことで知りたいとか私で答えられることがあればですね答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね何か残していただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですねコメントないし質問っていうのはこちらの方になります。 AGS さんはじめまして、毎週楽しみに拝聴しております。私は50代前半、30歳までフットボール現役でした。 NFL はダラス全盛期の世代です。今まではプロの試合を中心に見ており、大学の試合はボールゲーム程度しか見ていませんでしたが、AGS さんの番組を Spotify で知り、今年からは大学を中心に見ております。毎週 AGS さんの情報を入れながら気になるゲームを見ており、大変参考になります。さて、6週目が終わり折り返しになりますので、本当の実力が出てくる時期かと思います。ここからは怪我やプレイヤーの好不調を判断しながら、ヘッドコーチ、コーディネーターの腕が試されるという感じかなと思います。トップ2は盤石だと思いますが、最終的には入れ替わるかなと思っております。過去ディフェンスの差で。最後に質問なのですが、個人的にはマイアミ大学の QB がとても気になっております。まあ、チームはちょっと厳しいですが、ヘッドコーチがアテナなので過去閉じ、彼はとてもプロ向きなプレイヤーだと勝手に思っております。日本では情報がないので、現地での評価評判など分かれば教えていただければと思います。これからも頑張ってください。応援しています。というですね、非常に温かいいいコメントをいただきました。ありがとうございます。毎週聞いていただいているということでですね、本当にもう聞いていただいている皆さんがいるからこそですね、こうやって毎週情報をですねもうお届けしようかなということにまたやる気が出てきますんで、そういうとこ言ってもらう言葉が非常に本当に嬉しいんですけども、この方、ね、今50歳代前半って書いてますよね。でこの Spotify のプロファイルとか見るとですね、40代から50代の方が圧倒的に聞いていただいている中で多いんですね。もう 50% 以上はそういったですね、まあ、アラフォー、アラフィフみたいな、まあ、私もまあその中に入るんで、まあ同じ年代なんですよね、きっとね。そういった方々が聞いていただいているということなんですけども、まあ、30歳までやってたということなんで、その X リーガーだったのかな？すごいですね。ダラスの全盛期っていうことなんで、これはあれですかね、トレイ・エイクマンとかがいた時ですかね。強かった時ありましたもんね。もっと前ですかね。こうやって私のですね、コンテンツを聞いたり見たりして、カレッジフットボールに興味が出て、これから見始めたっていう、嬉しいコメントをちょこちょここのツイッター上で見るんで、本当にありがとうございます。で、この6週目が終わりっていうことで、まあ、ちょっとね、いただいてからもう3週間ぐらい経ってしまって、もうちょっと申し訳ないんですけども、もうすでにですね、もう半分以上折り返しまして、まあ、このコメントのをしていただいたところにもありますけども、もう怪我で先生を離脱したりとか、ちょっと不調になった選手とか、そういった選手のデッキでですね、チーム力も変わってしまうというか、チーム力に影響を与えるっていうところもありますし、今そういったことがあっても、コーチとか他のバックアップの選手の活躍とかでチームを維持できたりとか、またそういうところに力を入れてないチームは先発の選手がいなくなると途端にやばくなっちゃうみたいな、まあ、そういった本当のチーム力っていうのが、まあ週を重ねるうちに出てくると思うんですけども、こちらのですね、質問していただいた方、この質問ですね、マイアミ大学の QB ということですが、こちらタイラー・バンダイクのことをですね、多分おっしゃってると思うんですけども、タイラー・バンダイクはここまでですね、タッチダウン数が16個ですね、 こちら全米のランキングでいうと16位タイですね。でパスの成功率は 70.5%、 こちらは全米13位ということで、まずまずの数字だと思いますね。まあ多分70以上いってるとかなり成功率はいいっていうような評価だと思うんで、まあ、そういった意味では、まあ、このタイラー・バンダイクはその中に入ってるかなと思うんですけども、また1回のパス平均ヤードっていうのは 13.3 ヤード、こちらは全米25位ですね。 13.3 ヤードってことですから、まあ、平均で言うと人を投げればファーストダウンを取れるっていう、まあ、そういった単純計算になると思うんですけども、でパサーレーティング、まあ、どんだけですね、効率よくパスを投げれてるかって、まあ、そういう数値ですね。こちらの方は 171.8 というふうになってまして、こちら全米9位になってます。でちなみに1位はLSU のジェイデン・ダニエルズなんですけども、11月の1日現在ということなんで、これ後々聞いていただいている方にしてみると数字変わってるかもしれませんが、でこのタイラ・バンダイクはですね、現在3年生ですね。でまともに試合に出始めたっていうのが1年生ですね。このレッドシャツ2フレッシュマンとかですかね、2021年ですね。この時が数字的には多分一番いいんですね。ヤード数が2931で、タッチダウンが25って書いてますんで、ちょっと2022年は数字が落ちてしまったんですけども、今年は調子を上げつつあるという選手ですね。身長が6フィート4インチ、体重が230っていうことですから、かなり大柄の選手だと思うんですけども、まあ、ここまでですね、まあ、ちょっと気になるっていうのは、まあ、インターセプションの数がちょっと多いかなっていうのがちょっと気になりますね。今シーズンはここまで8個インターセプトを犯してしまってますんで、タッチダウンが16なんですけども、タッチダウンとインターセプションの割合が2対1ということなんで、これはですね、まあ、ちょっと多いかなって感じしますね。でそれ以外、例えばですね、今季ですね、優秀だと言われている選手っていうのがね、何人かいると思うんですけども、まあ、その最大の選手が、ワシントン大学のマイケル・ペニックス・ジュニアだと思うんですけども、まあ、彼の場合は、タッチダウンが24、そして、インターセプションが6。ちょっとですね、2週間前の試合で、2個叩き出しちゃったんで、ちょっと増えてしまいましたけども、まあ、あとは、オレゴンセットのボーニックス、彼の場合は、タッチダウンが21でインターセプション1ですかね。やっぱこうやって1っていう数字が出ると8は多く見えますよね。ってことなんで、まあ、パサーとしての腕は多分あると思うんですが、カレッジレベルでパスインターセプションを8個も出してしまってるっていうのは、ちょっと不安材料かなって思ったりもするんですが、特にですね、敗戦してしまったノースカロライナ大学、ジョージア工科大学戦、こちらで合計5つもインターセプションを出してしまったんで、それからも分かるように彼の出来でチームの勝敗がまあ変わってしまってるっていうことを考えれば、やっぱりですね、まあ、ミスは少ない方がいいに決まってますんで、そこが、まあ、このタイラー・バンダイクはたまに気づかなっていうような印象ですけども、ただマイアミではちゃんとですね、過去3年間、まあ、先発を張ってますんで、まずジュニアということで、まあ、もし彼がプロで行きたいということで、さらにプロでやるチャンスがあるんだったらですね、この2024年の NFL ドラフトに全然入ってもいいんだと思うんですけども、ただこのまま入るとこのパスインターセプションの数字の多さがちょっと気がかりかなというような、まあ、選手ではありますけどもね。まあ今後ですね、マイアミ大学は、今週末が NC ステート、フロリダステート、ルイビル。このフロリダステートとルイビルのね、バックトゥバックのランカーチームとの対決、ここでですね、このタイラー・バンダイク、まあ、いいパフォーマンスを見せて、で、このアップセットみたいなのをしたとしたらですね、8個のインターセプションは、まあ、帳消しにはならないかもしれないんですけども、まあ、それを打ち消してくれるぐらいのインパクトは、まあ、与えられるんじゃないかなと思いますので、特にですね、2024年の NFL ドラフト入りが目されている QB っていうのは、 軒並み能力高いんで、そこにタイラー・バンダイク入ってっちゃったらですね、ちょっと太刀打ちできるか分かりませんから、ひょっとしたら彼はもう1年残って、その次の2025年のドラフトを目指した方がひょっとしたらいいかもしれませんが、こちらの方もですね、どういうふうになるのかっていうのは、追ってみてもいいかなと思いますね。ということでですね、今回質問箱の方にコメントを残していただきまして、本当にありがとうございました。こんな感じでですね、皆さんも気軽にですね、何でもいいんでコメント残していただけると幸いです。そしてですね、最後になりますが、今週第10週目の週末に行われる試合の中から、特に気になったものをですね、紹介して終わろうかなと思います。今週一番注目を浴びていると思われるのは、全米8位のアラバマ大学と、全米14位の LSU の試合かなと思いますね。ここは SEC 西地区の対決として、勝った方が、レースで一歩前に出るということになりますから、アラバマのホームなんですけども、LSU がアラバマを敵地でやっつけられるのかどうか、こういったところにも注目が集まると思いますけども、その他にはですね、全米5位のワシントンと全米24位の USC ですね。こちらの試合も非常に注目を浴びると思いますが、USC がですね、最初の方はトップに入ってたんですけども、じりじりと落としていってですね、現在なんとか24位にこう食いつながってるっていう、そういう状況なんで、そういった意味では、ちょっとこの期待度っていうのは前よりもね、落ちてしまったかもしれませんが、でも言っても、やっぱりワシントンと USC っていうですね、大御所同士の戦い、もちろんワシントンが無敗を守りたい試合ですけども、その USC とワシントン、どちらもハイパーオフェンスを持ってますんで、ディフェンスが機能しないとすれば、どちらがどれだけ多く点を取れるかっていうところに、勝負の鍵は、かかってるのかなっていう感じですね。で、あとはですね、7位のテキサスと23位のカンザステート。こちらですね、テキサスが足元を救われかねない試合だと思いますけども、こちらもどうなるか気になるところですし、あと、オクラホマとオクラマステートのベッドラムシリーズというですね、ライバリーですね。で、ちょっと言いましたけども、オクラホマは来年から SEC に移籍することになってますが、これが発表された時に、このオクラホマ大学の最大のライバル、もしくは州内ライバルと言われている、オクラマステートのマイク・ガンディ監督っていうのが、ちょっと、怒ってまして、要するに裏切り者だっていうことですよね。もともとオクラホマとオクラマステートのこのライバリーは長いこと行われてきたんですけども、これカンファレンスが異なってしまうことで、この試合はノンカンファレンス戦になるんですね。なんでこれ以降は予定を立てるのが簡単にならないということになってしまうわけですね。でなれば、この古き良きライバル関係が途絶えてしまうということで、でもそちらの方はマイク・ガンディ監督で、オクラマステートの監督の方はもう裏切り者なんかしたことかみたいな感じで結構強気な発言をしてましたので、ひょっとしたらオクラホマとオクラマステートのこのライバル関係、この試合の後しばらくないかもしれませんから、カンファレンスの鞍替えするんで、それを考えるとですね、ひょっとしたらこのモチベーションが高まってるオクラホマステート、裏切り者をなんとか倒そうっていう風になってるかもしれませんので、こちらもぜひ注目していただきたいと思いますね。であとは SEC の東地区の首位対決でもある2位のジョージア大学と12位のミズーリ大学、こちらの試合ですね。これはミズーリがね、ちょっと驚きの7勝1敗なんで、もともと開幕する前はミズーリがここまでやると思ってなかったんで、特にジョージア大学はですね、ストレングスのスケジュールっていうのが結構弱いんで、だからここでなんとかですね、勝ってですね、ストレングススケジュールに厚みを加えたいと ふうに思ってると思うんですけども、であとはルイビルとバージニアテク、こちらの試合もですね ACC の行方を占う上で非常に重要だと思いますし、その他で言うとアーミーとエアフォースの士官学校同士の戦いっていうのも、まあ、気になりますね。これエアフォースはネイビーとやってすでに勝ってますんで、アーミーとやってエアフォースが勝つと、このアーミー、ネイビー、エアフォースの間で争われているコマンダーインチーフトロフィーっていうのが、まあ、エアフォースの手に渡るということになってますが、まあどうですかね。そんな感じでですね、まあ、第10週目、ちょうどカレッジフットボールプレーオフのランキングが発表された直後の、まあ、週末を迎えるということで、で、これあのランキングはですね、まあ、さっきも言ったようにあと5週間にわたって発表されていくわけで、で、これがですね、一体この終盤になればなるほど負けるとこのランキングに響くんで、いつ負けてもね、それは痛いんですが、特に終盤になればなるほど取り返すチャンスが減ってきますんで、そういった意味ではそれぞれのチームが負けられない週末を迎えていくということにもなりますし、また今回のアラバマと LSU とかミズーリとジョージアみたいな感じで直接対決を行っていくっていう試合も増えてきますんで、まあ、どんどんどんどんですね、この1勝もしくは1敗の価値の重さっていうのが今までとは比べ物にならないっていう試合がどんどん増えてきますから、まあ、そういった試合をですね、じっくり堪能するっていうのもまたカレッジフットボールファンとしてはですね、まあ、至高の喜びかなと思いますんで、まあ、そういったものをですね、まあ、日本にいる方もしくはアメリカにいる方皆さんと共有できたらいいなと思いますので、そちらの方はですね、まあ、ポッドキャストウェブサイト、そして、逐一ツイートしてるツイッターの方でも、まあ、X ですか、ツイッターでいいと思うんですけども、まあ、そちらの方でもですね、ぜひぜひですね、フォローしていただいて、まあ、楽しんでいけたらいいかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。